皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。
それでは、今月は佐伯高校の、生徒さんたちが来てくれました。私朝原まちづくり交流センターの二宮治が、皆さんをインタビューしたいと思います。それでは自己紹介の方からお願いできますでしょうか。
はい、佐伯高校3年小林の中です。愛知県出身です。
はい、
佐伯高校3年村山優です。出身は千葉県です。
はい、
佐伯高校3年小林優です。愛知県出身です。
はい、実はこの3人は、それぞれ県外から来られて、佐伯高校に入っておられるんですけど、朝原の、方に下宿をされて、同じ家に下宿されてるんですね。もう一人本当はいるんだよね。
はい、
その方のお名前と出身県は、じゃあ野々花さんにちょっと言ってもらおうかな。
はい、
お名前が
久保田美宇ですね。
美宇さん、
山口県出身です。
あ、山口県出身なんですね。
はい、
じゃあ美宇さんがどこの高校かを言うんかな。
はい、
同じ
佐伯高校です
の3年生なん
で、
はい、ちょっとね、久保田美宇さんがちょっと都合で今日来れなかったので、まあ残念だけどちょっとお話を聞きたいと思います。まあそもそも、佐伯高校をなぜ選んだのかっていうのをそれぞれお聞きしてもいいですか。これはあの僕が指名した方がいいかな。じゃあ村山さん。
あう。はい、自分が佐伯高校を決めたのは、うん、やっぱり野球部、公立の女子硬式野球部があるっていうのと、うん、寮じゃなかったのでそのキチキチしてないかなって思ったのもあって、はあはあ、あとは男子野球部がないからグラウンドが使えるっていうのを、う
ん、なるほどね、
感じて決めました。
はあ、じゃあ美宇さんは。
自分は野球部があるのと、なんか広島県、家から出るの興味湧いちゃって、
う
ん、で来ました。
他のところ選ぼうとしたってわけじゃなく広島県っていう感じだった。
公立高校がその時4つしかなくて、うん、その中でも支援とかが厚くて。
ああ、なるほどね。じゃあ同じ愛知県から来られた小林野々花さんは。
自分は野球、まあみんなと同じように野球がやりたかったっていうのと、あとはやっぱりグラウンドに他の部活がいないからずっと使えるっていうところがあって、練習がない日でも自主練が押しやすいって言われたんで、うんうん、そこに惹かれました。
専用グラウンドみたいなのやっぱり結構魅力があった。他の学校をやっぱり皆さん他の学校も見られたりはしたんですか。全部野球部がある学校。
はい、
実際にさっきあの寮とかじゃなくてあの下宿だったらちょっと楽しいかも、緩いかもみたいな言われてたけど、村山さんが、
はい、
どんなだったですか下宿生活は。
入ってからってことですか。
うんうんうん、思ったイメージとこうだったみたいなんでもいいし。
やっぱり寮だとその時間がいっぱい決められてて、うん、何時から何時は洗濯で何時から何時が掃除でとかそういうのが決められてるっていうのを自分が見学行ったところは言われたんですけど、
うんうん、
下宿はやっぱりその自分たちの好きな生活のリズムで、うん、そのある程度周りと合わせながら生活できるので楽しかったです。
うんうん、小林美宇さんは、
はい、
下宿生活どんな感じだった。
なんか普段しないことをしたりして楽しかった。
しないこと、 普段しないことってどんなこと？
やっぱ洗濯干したり。
家事ね。
はい。
はあ。家では家事をしなかった。
しないわけじゃないんですけど、なんか毎日はしなかったです。
うん、基本的に下宿生活は自分のことは全部自分でやっていくっていうことなの。
はい。
え、それ食事は？
は平日はお昼以外出て、
うん、
休日は出ません。
出なかったら
自分で作る。
あ、作る。え、それは自分みんなで協力し合いながら作るって感じじゃなくて、自分のものは自分で作る。
はい。
あ、そうなん。へえ。小林ののかさんは下宿生活どんな感じでだったですか？
まあ、自分はもともと自立がしたか、すごい自立したくて、
へ、
兄弟とかとすごい距離を取りたかったんで、それで、うん、そのおかげで兄弟と仲多少仲良くなって、でもやっぱり下宿で4人だとずっと一緒になるんですよ、
うん、
だから喧嘩も多かったですけど、
うん、
その他割とちゃんと仲直りしてこれたかなって思ってます
まあね、ぶつかることはね、
はい、
あっても、まあでも結果下宿生活トータルで見てよかった。
はい。
ちなみにまあね、ルールとか緩かったかもしれないけど、周りの環境がこんな田舎じゃん、それはどうだったん、どう思ったんかな。まあ最初に初めて来た時の印象とか、実際に住んでみてこうだったっていうことも含めて、次はじゃあ小林美優さんから聞けばいいかな。
はい。交通手段があんまりなくて、
うん、
で実家にいる時よりなんか努力しないといけないことが多かった。
あ、え、それはどういうこと？どの部分で？
バスに乗るために早起きしたり。
あ、なるほどね。
乗り遅れたら自転車をこぐ大変です。
なるほど、
はい、
すごいうんうんうんって言ってるけど、小林ののかさんは
やっぱり自分の家の近くだったら30分か遅、長くても1時間とかに1本はあるんですよ。しかも9時ぐらいまで、
こ、何らかの交通手段が、
はい、バスですけど、
うん、
9時ぐらいまであるし、
うん、
1本逃したところでそう大きなダメージはないけどこう1本逃したらだいぶ、
うん、
もう次4時間後違うな、もとか8時間後
1時間後だ、
ね、朝のバスを乗り過ごしたら、
もう、もう朝のバスを乗り過ごしたら自力で何とかしていくか、うん、学校休むしかないみたいな。
そう、
あ、なるほどね。
学校終わる時間にしか行けない
そうか、朝やっぱり大変、
はい、
朝は何時のバス？
7時半です。大体
じゃあ、それ遅刻 したことは、遅刻だ、バスに間に合わずに自転車で行ったいうことはある？
あります。
それはもう最初から自転車のつもりではなく、バスに乗るはずだったのにっていうこと。
はい。
はあ。え、村山さんはどうだった、この田舎に来てみて。
不便は、それは近くにスーパーもないし、うん、コンビニとかもないから、
うん、
不便は不便だったけど、
うん、
過ごしやすかったです、うん、なんか静かっていうか、
あ、
空気も綺麗だし星も綺麗だし、
あ、
なんかそういう面では過ごしやすかったけど、
うん、
なんか買い忘れたとかなんかこれ食べたいって時に食べに行けないのは、
うん、
ちょっと不便だなとか思うけど、
うん、
って感じです。
え、ちなみにネットで買ったりっていうのもしたりは普通にしよる、うん、まあね、ネットで頼んだけどね、何日か後に届くもんね、
はいはい、
うーん、ちなみにね、私もね、中学校はバスで通って、まあ、高校もバスだったけど、隣の津田までは自転車で行ってたので、自転車で行くしんどさは非常によくわかります若干こう顔髪に向かっていくから咲かないよね、
うん、
朝がね、車に乗ってるとわからないけど、
うん、
じゃあでもクラブをみんな、女子野球部、その女子野球部ではどうだったですか？もう引退されたんでしょうけど、やってみてどうしようか。じゃあののかさん、うん、楽しかった、いや、しんどかった、こうだった、
いや、今やめて気づくのは、
うん、
すごい なんか思ったよりその野球する時間を使ってたなって思いました。
あ、1日に占める時間で野球に使う時間が多かったってこと？
そうですね、なんか野球なかったら暇だなって。
あー、なるほどね。え、ちなみに普通平日、学校平日あるとしたら朝練があったりとか？
朝練はないですけど、
うん、学校が
勝手にやるのは自由なんで。
あ、なるほど。
勝手にやったりはし
朝
ましたね。
ちなみにその時は何時ぐらいから やったりしてた？
言うて すごい短くやっても毎日30分とかそれぐらいしかないですけど。
だから早めに行って練習して、じゃあ夕方は？
夕方は普通に部活が2時間ぐらい。
学校何時までっていうのがあるの？そう、決まりはなく？
わかんないですね。
ちなみに最高校ってナイター設備は照明があったりする？
ありますけど、うん、見えない。
あ、ボールが見えない。
外野とかはあんまり見えない。
あ、じゃあ暗くなるギリギリぐらいまでやってる感じだった。村山さんはクラブ活動どうでしたか？
楽しかったです。やっぱ野球やってる時間は結構そのストレス発散にもなるし、その友達とも仲深まるって言ったら変だけど、からすごい楽しかったかなって。なんか野球なくなった方がちょっとストレス溜まったり、いい感じで息抜きは、息抜きっていうか暇な時間が増えてるけど、なんか本当に暇だなってなることが増えた気がします。
え、今ちょっとキャッチボールしようよみたいな話になったりせんの？
あんまならないならない
そう、
はい、
へえ。え、まあ進路の方はまたちょっとね、この辺考えてるよっていうのをお聞きするけど、野球は今後やっていきたいみたいなあったりは？
あ、やるつもりです。
あ、進学後も？
はい。
あ、じゃあ小林美優さんはクラブ活動どうでしたか？
結構うちの学校は自由に選手たちの、なんて言うんですか、意思を尊重結構自由にやらせてもらってとっても楽しかった。
監督がこうしなさいみたいな練習よりも自分たちで考えてやる練習みたいな感じだった？
いや、そういうわけじゃないんですけど、監督から指示を得てから、監督が、やって言った回数より多くやったりしたよね。
したね。逆に、あ、もうここしんどいけ、ちょっと減らそうみたいなのは、
なかったよね。
あ、すご
っ。やっぱ練習の時間が、その私立校とかは、その全体練習は8時9時とかまでできるかもしれないけど、やっぱ公立なので、7時、じゃ6時半までしか練習はできないし、
はいはい、
6時半には大体もう終わんなきゃいけないとかはあったから、なんか、いや、まだいけるっしょみたいな感じで自分たちで、先生がもうやめようやって言ってるのにやるみたいなのは多かったと思います。
なるほど ね。今どうしてもね、まあ、ここまで早く帰りなさいっていうのがあったりするから、でもそんなに一生懸命やると帰ってからがしんどかったんじゃない？
そうですね、眠たかった
そう、帰るのはバス？
自転車。
でもバスで行った時はバスで帰るよね。
バスで帰りますね。
やっぱり自転車が多かった。
自転車。
ちなみにみんな自転車は電動自転車じゃなく、みんな
普通の
自転車。さすがじゃねえそれはしんどいね。雨の日はバス？
まあ半々ぐらい。自転車で行くことも多かったよね。
カッパ着て。
いや、カッパ着ない。
え、ちょっと待ってよ。
浅めならいいか。
あ、ほんと？
そのまま。
え、じゃあ、学校着いたらびしゃびしゃ？
びしゃびしゃです。
大丈夫？風邪はひかず？
ひいてないね、それで。
へぇー。いや、それはすごいね。おぉ、いや、それは知らなかった。すごい。でも、実際に、同じクラブ活動しとる、まあ下宿生も他に結構おるんだと思うけど、他の子って割と学校の近くだったりするんだ。
自分たちよりは
一番遠いぐらい？
あ、もっと遠いところ。そこは電車とかバスとか使ってきてる
の。ああ、沿岸部の方だったり、 はあ、じゃあ自転車で通うところって言えばもう遠い方だった。
遠い方、
うん、その友達をこう朝原の方に呼んだりみたいなのもあったりしたんですか。
うん、川入ろうみたいなので朝原に来てもらって一緒に遊ぶみたいな。
川どうだった川ちなみにどの辺の川に。
いっぱい行ったよね多分。
あ、本当。
学校の前も行ったし、うんうん、あの
ビアガハラの奥
も行ったし、
うん、
そのもうちょいあっち側
トンネルの近い方
も行ったし。
へえ、なかなか川で泳ぐっていうのを経験したことなかったんじゃない初めて、
うん、
海はね、うん、あるだろうけど、
ある、うん、けどちょっとぐらい、
うん、あ、そうな
の、あんまりなかった。
え、ちなみにみんな泳げろ、
うん、
浮き輪がないとダメですみたいな、じゃなくね。いや、そう、実はね、朝原のビジョンでも川遊びっていうのを言ってたので、うん、それで川を楽しんでもらえるのは非常にありがたい。いや、まあね、久保田美優さんがおられないのでちょっと久保田美優さんもやっぱり同じように下宿生活楽しんでみんなで川遊びもして、
みんなでして、
ちなみにそう川遊びの件で聞くと、他の地区に住んでる子たちはその周辺で川遊びみたいなしよったこと、
岩倉、
うん、
あそこか朝原かみたいな、はい、
あ、キャンプ場のところね、
はい、
あれおじさんらはあそこ長兵衛って言ったけど、
長兵
衛、うん、それぞれ縁に、ね、名前があるあそこ長兵衛で、もうちょっとこの小瀬川の下の方はギギの釜とかね、いろいろそういう名前があって、うん、その長兵衛はね結構キャンプの客お客なんか持ったりして割と賑やかだったりしたんじゃない。まあね、朝原に来てだから今もう2年と
半年
以上経つ、
はい、
朝原全体のこう来てみての印象って、まあ、さっきちょっと田舎だけどみたいなのあったけど、朝原の人たちとかも含めて、どんな印象どんな感じだったか、まあ、こう聞くと悪口は言いづらいなとは思うんだけど小林ののかさんどうですか。近所の人たちと話をしたりをした。
あ、そんなに多くはないですけど、
うん、
多少、
うん、
で結構、うん、なんか自発的に動いてる人が多いのかなっていうイメージがあります。
あ、朝原の人たちが、
はい、
それは 何かそういうシーンがあった。
なんで何からか分かんないですけど、
うん、
帰る時にいつも冬近くなってくる、
うん、
夜が近い時、
うん、
結構ベル持って歩いてるじゃないですか
熊よけの鈴ね、
はい、でやっぱり熊が来ると危ないから、うん、多分やってくれてるじゃないですか。
あ、多分体を動かしたいから散歩しよるだけだと思うけど ね、
なんか割とそういうなんか自分でなんか動いてる人多いなっていうイメージあります。
通学中にいろいろ声かけをしてくる人なんかも多かったりした。
多いですね、
うん、みんな嬉しいよ来てくれたのが。村山さんどんな印象だったですか。
うん、あったかい場所だなって思います、うん、
優等生な答え方だよね。
はいいいけど本当になんか最初に自分たちが一番最初来た時に、
うん、
それこそ歓迎会開いてくれたりとか。
ああそうだったね。
あとはそれこそ祭りとか行っても、
うん、
ちっちゃい子からその上の方まで話しかけに来てくれたりとか、
うんうんうんうん、
なんか楽しい話すことがもともと好きなので。
あ、本当
楽しい。
ああ、それは良かった。田舎の人はね、最初はちょっと躊躇するけど接したらね、
うん、
濃いけね小林美優さんはどうですか。
なんか朝原で何かを始める人が多いかな。
あ、どういうの。
自分たちの下宿先のあやさんたちも、
うん、
朝原で寺子屋、
うんうん、
サンズコーヒーも
そこのねカフェね、はい、うん、
朝原で何かを始める人が多いなって。
え、そのいろんなこう自分たちでこうね、朝原でやるのやることをやるような人が多いなって感じの、その実際に接してみて自分で何か感じることってあったりした？
なんか面白いなって思う。
あ、
特にあの温泉、うん、
温泉
っていうか露天風呂、なんか上ちょっと上行くと、
もしかしてホリデーインザサン、
あ、それです、うん、それああいうのいいなと思って、うん、
自分もやってみたいなみたいな、
うん、自分サウナ作ってみたい
なるほどね、
はい、
そうそうね、まだまだいろんな可能性があるけどね君たちには。ちなみに、それぞれあの学校を卒業したあとどういう方向を考えているかっていうのを、まあ今ねまだ決まってないと思ってたろうし、あのこんな風にこういう方向で考えてますっていうのをちょっと聞けたらなと思うんだけど、まず小林美優さんは卒業後はどういうふうに？
あ、地元に帰って専門学校に行きます。
愛知県の方に帰って、はいはい、村山美優さんは？
自分は、受けてる大学があって、
うんうん、
地方の大学に受けてて、
うん、
そこが受かってたら小学校教師を目指して、まあ、落ちてたら地元のところでやりたいことを見つけようかなって考えてます。
まあ、まずは進学を目指して、
はい、
ゆくゆくは先生になれたらいいなっていうのが。なるほど、
はい、
小林ののかさんは
今自分も地方、別の地方大学を目指してて、
うん、
そこから観光、うんとか、
うん、
なんか人の移動、
うん、
とかそこら辺をやりたいなって思ってます。
へえ、なんかすごいね、なんかやりたいことがみんなねあるっていうのはいいな。だけどみんな今のところ広島県外にこうそれぞれ行くっていう感じになりそう。まあちょっとね、せっかく朝原ね、あの縁ができたので、もし県外に行ってもね、あの何か降りに来てもらったりとか、うん、ちょっと気にしてもらえるとありがたいなと思うんですが、このラジオではですね、いつも最後に朝原ビジョンで、あの、あなたは朝原で何したいっていうのをテーマで掲げてるので、皆さんに朝原で何したいっていうのを聞いてます。なんですが、あの、あなた方は、ちょっとこれから朝原じゃなくて、いろんなところで旅立たれるので、それぞれ朝原で、何を得た、それとか、朝原でこれができたのでこれ頑張っていきたいみたいな、こうちょっとあると言っていただきたいなと思うので、僕が、朝原であなた何を得ましたかっていうふうに聞くので、まあこじつけでもいいから、じゃあ小林ののかさんから聞いてみましょうか、
はい、
あなた朝原で何を得ましたか？
私は人と関わったことで、
うん、
なんでその人がそう思ってるのかっていうのをちょっと知って、
うん、
さらに深く知って、そういう観光業に生かしていきたいなって思うようになりました。
すごいね。じゃあ小林美優さん、あなたは朝原で何を得ましたか？
はい、なんかあんまり人と関わることが好きじゃなかったんですけど、
ほらま
人と関わることでなんか意外と面白い一面が出てくるなと思って生かしていきたいですね。
新たな発見があったと、
はい、
それはぜひ今後に生かしてください、
はい、
じゃあ、村山優さん、あなたは朝原で何を得ましたか？
人とのつながりを得たかなって思います、
うん、あ、いろんな人とのつながりっていうのは今後何がどう影響して自分に返ってくるかがわからないので、
うん、
それは大切にしてください。なんかみんなね、あの朝原の人っていうのにすごく、いろんなことを感じていただけたんじゃないかなと思うので、私としてもすごく嬉しいです、うん、それではですね、今日はちょっと残念ながら久保田美優さんがちょっと来れなかったんですけど、朝原に、下宿で県外から来られた、3人にインタビューをしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は2月6日木曜日午前11時30分から、再放送は2月8日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。